ラジオもっこもこパレード。
名古屋弁と三河弁二つ喋れりゃバイリンガル青春アルデヒド。
はい、アニアワギです。
言った気もすんねんな。
あ、聞いたかもしれんね。やっぱマスク取るとちゃうな。
ね、音量もうちょっと下げてもらってもいけそうですね。
ああ、まあ、あの
ハウリ気味、
まあ、
君が、
ああ、そうですか。
はい、ハウリンガルです。
はい、ちょっとマスク外したら音量変わったかもしれんね。
ああ、
はい、
なんかね、また東京でコロナが、
大阪もですよ。
まあけど10人とかやろ。
30人。
まあまあまあ。まあけど、なんでなんやろね。
な、いや、なんでっていうか、まあ、明らかで、
うん、
もう、だから東京もやし、大阪もですけど、基本20代、30代が増えてきてるって話。
はいはい、はい。
だから、単純な話、多分飲み会です。飲み会を気にせずにやり始めたから、やっぱり増えんねんなっていう話です
よね。まあ、
あとまあ、いっちゃわかりやすいのは、あれですよね。鹿児島の。
ショーパブ。
ショーパブ。
100人レベルとか言われてる。
あ、そう、90何人かな。ニューおだまり男爵さんが。
ね、名前がいいってみんなが。
はい、そうなんですよね。あと、まあ、鹿児島では、ショーパブと言いながら、なんかすごく有名な、健全なショーパブらしくて。
ほうほうほうほうほう。
めっちゃもう、年齢男女問わずすごく人気がある店でみんな知ってるみたいな。
とこらしいんですよ。まあ、だって、天文館の中やもんな。
そうなん、知らんけど。
まあ、あの、白熊を僕は主に食い肉でおなじみの。
へぇ、
まあ、その、いわゆる、ど真ん中の商業施設みたいな。
ね。
とこでしょ、あれ。
そうですね。
へぇ、
あれはでもね、なんか、逆に、ほんまに3密あかんねんなっていうことを、くしくも証明したみたいな感じがちょっとする。
うん、確かに。けど、むずいよな、ホストも、
なんで、はい。
じゃあ、仕事っちか店できんのかよみたいな話もあるやん。
だから大声で騒ぐっていうのが良くないんでしょ。
まあだから大阪人は案外けど30人やんって僕思ってて。
はいはい。
だから店行っても思うけど、案外みんなそれなりに気をつけてたり。
まあね、うん、いや、まあまあでもだから今回東京もそうだし、
うん、
鹿児島もそうですけど、人数多いけどいっぱいのところで出てるわけじゃないね。
あーはーはーは
ー。だからその結局みんな気をつけてるかどうかの問題じゃないわけよ。
うん。
だから大人数に感染する可能性がある業態で気を抜くと一発で増えるぞっていう話ですよ、これは。
まあまんまと増えたわけやからな。
そうそうそうそう。でもだからこれすごくて、ある意味ちょっと東京とかってなんかまだ、うん、不明の人も多いし、
うん、
そういうな、そこ分かれへんところがまだあるんですけど、基本的にはだからやっぱり通勤電車とかはやっぱり大丈夫っていう話だと思うんですよ。
まあ、だそう思うとやっぱりマスク効いてるよねみたいな。
マスクもあるし、まあ喋らへんっていうこと、喋、
うんうんうん、
らへん場所は大丈夫っていうことなんだと思うんですよ。で、会社とかもまあぺちゃくちゃ喋ってる会社もあるやろうけど、まあ距離がく、まあ当然パソコンがあったりね。
まあ、違う、まあ、ホストなんかはさ、結局、回し飲みとかめっちゃするわけじゃん。
ああ、そういうのは良くないんでしょうね。
うん、だからそういうのなんやろな、みたいな。
ああ。
はあるよな。
まあ、ありますね。うん、あと、まあ、だから、大声で叫ぶ、対面で喋るとかはやっぱり露骨にダメなんだと思いますよ。
まあ、確かに。
で、飲食やとどうしてもマスク外すんでね。
うん。
マスクして対面で喋るっていうのとは全然わけが違うと思う。
大阪もあのメイド喫茶が出したでしょ。
ああ、はいはいはいはい、はい、
一応まあ名前言わないですけど、
うん、
まあ君の家から徒歩2分ぐらいですよ
まあそうなんですよね、うん、
で僕の家からも徒歩1分ぐらいとこもが出てて、
そうですね、
けど一応お客さんには感染してないと。それは、
うん、でもまあ なんか よくよくほんまさ考えた方がいいと思うのは、うん、店名とか出すとよくなくて、まあ、おだまりなしゃく言ったんでちょっと申し訳ないですけど、はい、出したから周り気をつけろじゃないんですよね多分、
うん、
でっていうよりは出すことによってまあやっぱその変なね市民警察が出てくることの方が怖い正直。
まあ出たら素直に閉めてやりましょうってのが一番、
うん、であと感染した人が例えば知られたくない店に行ってた時に言い出せなくなるでしょ、
まあ、
だからそれはメディアは現に慎むべきだと思いますよ本当は。
まあ確かに、
だから警察、病院、警察、政府ですねあたりは当然知っといた方がいいんですよね、うん、その人がどんなとこ行ってたか。でもそれがバレないっていう安心感がないと言わないんでみんな。
うん、今の状況は言いにくいよな。
だからね、そのどのメイド喫茶でとかっていうのが簡単に分かっちゃうようなことやってるといつまでたっても最終的に経路を特定できない。全員の経路を特定したいわけですよ、うん、本当は。ほんなら安全確保されるんでね。
なんか。
っていうのは、本当にメディアリテラシーというか、メディアのモラルがないなって思います。
まともなことを言いますね。
いやいやいや、そんなことないよ。
なんかね。まあけど、そう、ほんまそうやろうなとは思うけど。
そう。だから、出たんですって、どこかわかんないけど、まあ政府は知ってるんですって、ぐらいが本当はいいんですよ。
うん。まあ違う、出たとこはスッと閉めて、なんかなんなら、もう5万ぐらいでも政府が出してあげればいいのにと僕は。
まあね、見舞い金出すところが出始めたみたいですね。
あ、そうなんですか。
逆に。うん。かかった人に見舞い金を出す。
いや、見舞い金出すのが一番全員がハッピーじゃない？
まあまあまあまあまあまあ。まあそうですね。
かかったって、ちょうだいお金ぐらいのテンションで言ってくれる方が、
まあまあまあ。
いいな、あいつって。もらったらしいで、10万。
いやいや、だからそれもプライバシー守られた方がいいわけよ、ほんまは。
まあまあまあ、確かに。ああ言ったよね、その今岩手がゼロでしょ、
うん、あまあそうなんでしょうね、まだ最近見てないけど、まあまあ、
だからこそから、ね、もう絶対に岩手の人がもう頼むから帰ってきたり先導でみたいな、
うん、大きい学会が学会ってほとんど今中止になってるんですけど、はい、大きい学会が岩手でやる予定があって、
ほう、
でそれはかなり早い段階で即座に中止になったみたいですね。
はあ、
多分それは県の意向だと思います多分。
今岩手でどっかの家族が出そうもんなら、うん、岩手県中から吊るし上げられるでぐらいのことになってると、
まあ、だからそうなると困るって話ですよね。そういうことは良くないって話、
まあ、なってるんですよ、
まあ、なるんですよね、まあまあ、だからなるから良くないぞって話なんですけど、
ない
や本当ね、
いやけどコロナすごい、さ最初中国ドーンって出て、
はいはいはいはい、
次アメリカやばいドーンってなって、いやヨーロッパもやばいやんドーンってなって、
はい、
けどなんかインドとか出てないからやっぱカレーがのおかげで生きてるでみたいなぐらいのことをさほんまにまことしやかに言ってたらさ、はい、ロシアドーンって出てさ、
はい、
いやロシアもバンバン行くやんみたいな、
はいはいはい、
になったと思ったら今インドドーンって来たやん、
ドーン来てる、
だからもう全滅っすよ。
いやだから全滅なんですよ
結局
基本はね、うん、うんうんうんうん、まあ、全然止めれてないって話です
よ。いやマジで映画の導入部分で、そしてこの星の人口が半分になった、
まあ、
みたいなエピローグ感あるよな。
まあね、だからそこまでの話じゃないっていうのも逆にまあ分かってきてる面もあって、
うん、
医療が崩壊しなければゼロとは言いませんが相当少なくできるので、まあ小康状態を保ちたいっていうのが、
まあ、徐々、
政府のやり口ですよね。
徐々減らしていこうと。
ああ、てかもう、病院が満室にならへん数のうちは、そこそこ経済活動やっていこうと。で、まあだからもう、初めから分かってることですけど、薬できるまで勝負ですから、これは。
まあまあ、確かに。
薬できるまでは絶対にゼロにはなんないんで。
これ、薬作ったらノーベル賞もらえんかな。
ノーベル賞かどうかは分かんないですね。今まで通りのやり方で作ってノーベル賞やと、まあどうかなんかな。でもノーベル賞以外の賞はいっぱいもらえますよ。心配せんでも。
ノーベル賞なんでくれへん？
ノーベル賞っていうのは、
平和賞で
単純に役立ったかどうかじゃないですよ。そこに新しい発見がないとあかんから。
はあ、まあ確かに。
うん。
平和賞やったらよくない？医学賞。
平和賞とかはいいし、いやでもノーベル賞なんかよりもっといい賞いっぱいもらえますってい
や金メダル、
いやじゃないけどもっと政府的な人助けしました的なさ、
ノーベル賞と、
ノーベル賞っていうのはさ、要はさ、そのどんだけ役に立ってるかどうか知らんけど、もう重箱の隅くっつ、つっついたような研究やったのが30年経ったら役立ちました、あなたはラッキーみたいな賞なわけ。
まあまあまあ、
そもそもね、だそれよりももっと直接的に人々を救ってありがとう賞みたいなのもらえるって、
まあ英雄になるよね
そうそうノーベル賞は変わった賞なんやから、それ取りに行かんでよくない？
まあであとアメリカもさ、カニエ・ウェストが出るんでしょ。
あ、そうなん？
カニエ・ウェストってカニって書いてる、まあそれは違うんやけどあの違う話をしようとした今
あ
カニエ・ウェストってなんかラッパーかな、
カニエ・慶三の話しよう
とした。違うねん、うん、けど名古屋愛知にはカニエってところがあるから、カニエ西やなってやっぱり思うわけよ。
ああ、はいはいはいはいはい。
けど、そういうのが出たりとか、なんか、世界が変わっていくねって。
ああ、大統領選の話。
そうそうそう。
まあ、でも、何やっけ。レーガン大統領かなんかもあれなんでしょ？もともと、俳優かなんかなんでしょ？
嘘やん。けど、そんなもんやろな。確かに。
トランプだって言ったら半分芸能人みたいな人やし。
あ、そうなん？
あ、そうっすよ。あの人だって映画とかも出てたでしょ？もともと。
え？
そう。だし、もともとお金持ちですごい有名な人なんですよ。
あ、そう。
そう。
まあけど、それこそ、何、ピエール滝ってミュージシャンやでって知らんティーンエイジャーもいたやろうし。
はいはいはいはいはい。
だから僕らの世代で言うと、石橋亮って ARB ってバンドやってたんでみたいな話とか、そういうのですわね、確かに。
まあまあそうですよ、うん、
まあ永遠に大阪はね、横山ノックを大阪はね知事にした町として、
まあそうですね、
永遠に言われるっていうのは美味しいなと。
まあまあまあ、まあ、まあまあまあ全部悪かったわけじゃないしね、ノックさんも。
M1 で勝ったら知事になれるところにすればいいのにない
やいやいやいやいや、まあまあまあ、でも政治は政治エンターテインメントっていうまあ分野なんで。
いやけどロシアってさ、
はい、
強かったらちょっと知事になったりするやん。
ああ、まあまあまあ、
ミルコとかがなんか政治家になったりするやんか。
ああ、まあね、
カレリンとか。
そうですね、社会主義だから多分そんなに自由じゃないんですよね、その有名になるとかも。で、国の英雄的な褒められる人って、スポーツ選手ってやっぱ褒められるところが多いと思うんですけど、まあだからそういう人らに行きやすいんじゃない。
まあまあまあ、
プーチンも軍人ですもんね。
そうやんな、
うん、
絶対人殺してるみたいになったもんない
や、まあ、てか軍人やからね
確かに。もう昨日聞いたけど、もう全然無駄話ばっかするけど、
はい、いつもやで
昨日聞いたけどブルーギルって俺やん、
魚の話、
魚の話、
はいはい、
ブルーギルって今やもう何でも餌食うし魚も食うから、ブルーギルがこう生態系を壊すみたいに言われてるらしい。
はいはいはいはい、はい、
ブルーギルってもともと今の天皇がなんかアメリカがなんかからもらったらしいね。
へえ。
で、最初は皇居の意見しかおれへんかったんやて。
はいはいはい。
それが知らん間にあちこちにどんどん広がって。
あ、まだ釣り人が釣ったんでしょうね。
そうやろな。
うん。
で、どこに話したんやろな。
そうやろな。
いや、けどさ、知ってる最近の。突然できた池ってあるやん。川とかからさ、こう、切り離された池。
川とかから切り離された
池。三日月池とか、三
日月とか。ああ、はいはいはいはい。あ、
湖とか池ってできるやん。
うんうんうんうん。
折れへんはずの魚がおるらしいんですよ。
はいはいはいはいはいはい。
で、それなんでと思うって。
持ち込んだんじゃなくてっていうこと？
うん。実はだから、魚を食べた鳥が、した糞の中に、その魚が持ってる卵が混ざってて、そこから増えるんですって。
ああ、なるほど。
でも、ほんま昨日聞いた話なんやけど、
はい、
砂漠にこう雨季が1ヶ月ぐらいしかないオアシスの何池みたいなのができるじゃないか。
はいはいはいはい。
で1ヶ月しか池ないのに、
うん、
魚おったりするんやって。
はいはいはいはい、うんうんうん、
でこれもなんでみたいになって。
ああ確かにね。
でそれも実はめっちゃ乾燥に強い卵を産む魚がおるらしくて。
ああ、じゃあ砂漠に卵があるんや、そもそも。
そうやね。シーモンキーみたいに戻るんやって。
ああ、なるほどね。あ、だからもうそも、歴々とそこにおるんや。かわいい。池が川こうが。
乾いた卵魚が。
ああ。
すごいな。壮絶な人生ですよ、魚からしたら。
まあみんな必死こいで生きとんよ。人間も必死こいで地球壊しながら生きとんよ。
頑張ろう。そうやな、で負けず。
せや。
それが言いたかったんですよね。一番。質問いきますか。
はい。
喋り飽きた。なんでこんな今日うだうだ喋ってまうかっていうとね、はい、機材トラブル中なんですよ今我々。
まあそうなんですよね、
はい。はっきり言うと。
はいはいはいはい。
だから今から質問いくけど終わったでまた機材トラブルっぽかったらもう一回改めてあれですよ、僕のあの京都のうどんって話に始まりますよ。
ああ
ね、
なるほど。
大阪のうどんって話もあんねんけどな。
ああ、母親ならポテトサラダぐらい作ったらどうだっていうのがって老人がスーパーで言ったっていう話が今ツイッターでバズってるって話してる。
ああ、なんか今日トレンドに入ってるの見た、ポテトサラダが。
そうそうそうそう、
なんなん。
いや、まあそれ別に何のひねりもない話でさ、まあ、惣菜コーナーのポテサラを子連れのお母さんが買おうとしてたら、なんかその老人、通りがかった老人がポテト、母親ならポテトサラダぐらい自分で作ったらどうだみたいなこと言ったらしいんですよ。
ポテトサラダむずいだよ割と。
でさ、ね、それ見て、まあ、まあいろんな人がそれにコメントしてて、うん、ポテトサラダ作ったことないんやろとか、ポテトサラダ作るのがむずいとか、ポテトサラダ腕の見せどころだとかいろんな人が言うんですけど、うん、なんか僕は答えがずれてるなと思っていて、なんかやっぱり老人の世代と今の我々の世代というか現代っていうのが、まあやっぱすごくずれてるんだなっていうのをそのセリフを聞いてみて思うわけですよ。で、その老人の、まあ今のおじいちゃんたちが若かりし頃っていうのは、発言をなんていうの、たしなめられることなんていうのは逆にあんまりなくて、
はあはあは
あ、いかに力のあるワードを言えるかっていう能力は多分今よりもっと必要だったんですよ。
まあ人に言うこと聞かせるというか。
そう、だからそのおじいさんが言ったとされるセリフもすごい足し算なんですよね。もう端々に嫌味を入れてくるわけですよ。
まあまあまあまあまあ。
でその足し算の能力がすごいついてて、逆に今の若い人は多分あれ言えないですね。そんな嫌味なこと言えない。
いやけどさ、言ったっけ、ちょっと前にそのとある洋食屋に行ったらすげえ老害のじじいがおった話さ、はいはい、してもうほんまに思うけどさ、いいの、おじいさんって、
うん、
あなたの人生もうすぐ今80か90か知らんけど、
うんうん、
終わりゆく人生こんなに人に嫌われて死ぬんですよって。
でも
めっちゃ思うんやけど、僕
好かれる方法知らんのちゃうかな。
なんて悲しき獣って話やで。
いや、そうやで。
それ。
うん。でもだから、昔は。
他人の母親とはいえ、他人に何を意見するかねとも思うんやけど。
うん。
な。
いや、でも多分、それをさ、言うやん。はい、母親に嫌われる、今やったら世間から、まあ、怒られる、みたいなことはあったとしても、一方で、よう言うたっていう、仲間が何人か多分おるわけよ。
そないにお前らの世代がポテトサラダに思い入れがありますかって。お前、
いや、じゃなくて、そうや、そういうこと思っとんやわしらもっていう概念の人っていうのは世の中におるわけよ。
まあ、その仲間は先に死んでいくわけよ。
でな、でその仲間は見つかるわけ、嫌ごと言うと、嫌ごとを言うことによって。
まあまあまあまあまあまあ。
だからみんながみんな悪いって言ってないってなるわけよ今度。
いやけど嫌われるで。
いや嫌われるよ、そら。
そら
嫌われ者の集まりができるだけよ今度。
で僕がこの件に関してその聞いて一番思うことですよ、
はい、
があるんですけど、順位で言うとコロッケ、
はい、
餃子、
はいはいはい、
ポテトサラダは手間の割にコスパ等が合わんから。
いやめっちゃ思うよ、
やめよ。
いや家で作らんもん、やっぱ
絶対やめよ。
よっぽどなんかその普通に買えない味のを作るとき以外は作る必要性がないって思ってしまう、
ね、 逆にけど若者がやるあのじゃがりごを砕いてあの、はいはい、酒るチーズ入れてお湯に溶いたらうまいみたいなのあるやん、
はいはいはい、
いやマジで粉のマッシュポテトの方が安いから、
あ
なんでその一回作ったやつもう一回やんのみたいな。
まあまあまあまあ。
これ、山岡都民副部長に怒ってましたから。あの、職人が焼いた海苔を、焼き海苔を醤油につけるなんて、海苔の風味を損なうし、香ばしさも損なうのに、職人がやった手も損なうんですかみたいな。
ああ、なるほどね。
だから、じゃがりこ職人に謝れよって話ではあるんですよ。それを。僕、その方が言いたい。
まあまあまあ。自信。粉のマッシュの存在知らん人がやることですよね。それは。
まあ、確かに。粉のマッシュ200円分くらいかか
る。粉のマッシュ安いんですよね。
すごい食えるから。
なぜ欧米であんなにマッシュポテトが使われるかっていうと、みんなが一生懸命ジャガイモをたびたびふかして潰してんちゃうねんっていう話やから、あれは。
粉と水でできるからな。
そうそうそうそう。
あれは、なあ。
そうなんですよ。
だから、え、あれ、ジジイはそれでもいいの？そのポテサラは。粉マッシュにマヨネーズ混ぜて、うん、混ぜたポテサラ入って出しても、いや、やっぱお母さんちゃんと作ってますなって言うわけ。
な、だってジジイの目標はポテサラを作ってもらうことじゃなくて、自分が思ったことを言い放つことやから。
やば。
な、そこですよ。なんなら向こうが凹んでくれて俺が正しいって思えたら勝ちですから。だってもうポテサラを作ることなんか考えてないよ、絶対。
いや、ポテサラはな、むずいんやって。
いや、わかる。だから、そこじゃない。ポテサラと言ってはいるけど、ポテサラのことなんか大して考えてないと思う。
ちょっとレタス入ってるポテサラとか好きやねん、僕は。
あー。
大きいポイントは玉ねぎを入れるかどうかですよ。
あー。玉ねぎなんか入れるか。
入れた、割と入りがちやねん。けど、軽くしか入ってへんねん。
まあ、あんまり印象にはない。
だからまあそれとこのレタス違うねん多分けど、ジジイはこのポテサラ論確かになんねん。
ポテサラ論はもう皆無やと思うよ。興味ないと思う、なんならポテサラに。
で、玉出が売ってるさ、ポテサラをなんか知らんけどコロッケに挟む、もう一回挟むって謎の料理があ るあんねんけど、ああいうのどう思うかね。
へ
ー、すごい手もかかってるけど美味しくはない。
でもなんか別に店には文句言うことないんじゃない、
ジジイは。
ジジイ的には
違う、そんな、
ジジイはもう庶民なんか文句言いたいだけよ別に何も正そうとしてないと思う、結局。
いやけど僕そのさ、洋食屋の時ほんまに、
はい、
あんま普段思えへんけど、
洋食屋何言ったん、それ。
あ、この間したことないけど、その、まあ、あるナンバーの洋食屋でね、
はい、
飯食ってたら横にあのジジイ杖ついた90ぐらい多分ジジイ多分か、はいはい、金持ちっぽいと、その嫁であろうおばあさんと娘であろうおばあさん50歳ぐらいの、
うんうんうん、
の3人で来て、
うん、
もう入るなりじじが、お前らはここんななんかところのちゃんとしたハンバーグとか食ったことないやろうな、どうせみたいなを言うねで、なんか、で、なんか他のお客さんがちょっと出て行ったら、もうはドア閉めて、はよみたいな、寒いやろみたいな、怒鳴り散らせてて、
はいはいはいはい、
で娘らにもう早決めやって、ほんま何も決められへんなみたいな、ずっと文句言ってんねん。
はあはあはあ、
でもうその嫁と奥さんも心が凍りついてるから、はい、わかりました、はい、私が悪うございました、はい、そうですねってもずっと、
はいはいはい、
もうオートモード、
なるほど。
で言って、はい、そうですねって、何が悪いかも分かってへんやろ、どうせアホやからなみたいな言って、はい、そうですね、すいませんでしたって言いながら飯食ってんねんいやすごいね、もう老害っぷりが。
でポテサラアンケート確かに似てるな。
そうで、周りはもうちょっともう何なんで、空気も出まくってるし、
うんうん、
で僕ほんま隣やったから、
はい、
そのジジイが声でかいのがあまりに気分悪なってきて、
うんうん、
なんかいやほんまに久しぶりに言おうと思って、
はい、
なんかわざわざで、いやおじいさん嫌われますよっていやおじいさん嫌われて死にますよって、
はいはいはい、
合ってるとかじゃなくて嫌いってうざいって思うからって、うんうん、言いそうになったけど、僕その後輩と一緒にいたから、
はいはいはい、
でその子が女の子やったから、
はい、
なんかその子の相談を聞くターンで言ってたから、
なるほど。
ただその子が完全にその連に怯えてたから、なんかあんま言うのもなみたいになって、
うん、
でやけど、まあ、言ってもしゃあないしさ、ただ、うん、年上のじじいに悪口を言うっていうことはどうなんだろうってその時思ったわけ。
はあ、
これ善悪というかね。
お
めちゃくちゃじじい怒ると思うね、僕が。おじいさん本当に嫌われますし孤独で死にますよって言おうと思ったんやけどお前みたいなもんにってなって喧嘩にしか絶対なれへんし、
まあまあまあまあまあ、
そうやって喧嘩越しになられても僕は別におじいさん他人ですからいいですけど、 あの、うん、嫌われてますんで、うん、今ってことを言いたかったんやけど、
まあまあまあまあまあ、
これを未だに言うべきやったかどうか悩んでるわけです。
まあ難しいね。
けどそのジジイの理屈で言うと、もう他人にでも間違ってるときは言っていいわけじゃない。
ああ、まあそりゃそうよ。
だから
いやでもそれはだからその人の中に目には目をのルールがあるんかどうか知らんけど、
まあけどそのポテサラで怒鳴りつけたジジイは、何ジジイのくせに偉そうやのって言われても文句は言うなよと思うのよ。合ってる合ってないじゃなくて、
まあまあまあそうですね。
ジジイのくせに理解がないねって、頭が悪いねとか、うんうんうん、嫌われ者って言われてもいいって僕は。
まあまあまあまあ、
イーブンです。
まあその目には目を理論でいくとそうなりますよね。
いやそこよな。
うん、
僕はけど結構目には目を理論、すごい平等を結構信じてるところがある、
うんうん、
と自分で最近思うんで。
うんうんうん。
質問いきます。まあ、
そうなんですね。はい。
質問って言ってんのにポテサラって言うから。うどんの話しますよ。
せや、いやいやいや、質問しよう。
うどんの話できんかと。
うどんの話来週な。
はい。
さつまいもさんからの質問です。
はい。
人間にはゲイやレズなどのトランスジェンダーと呼ばれる方々がいますが、人間以外の動物に一般的に見てそのような性同一性障害と言われる価値観や言動する動物は両性具有以外でいるのでしょうか。ふと気になったので番組への貢献として質問させていただきました。教えてアルデヒド。
めっちゃおるっしょ
ということですが、そうですね、結論から言うと結構いますね。
え、なんだっけ、キリンは8割ホモとか。
あー、それはね、まあまあまあまあまあ、結果的にね。
なんで、あと、なんだっけな、バク、アリクイ、はい、バク、アリクイはメスが金玉あるとか。
そうな
ん、なんか、まあ、そのような話が。
へー。
アリクイやったかな、なんか。
なるほど。
とか、まあ。
メスに睾丸がある。
メスにもチンコがあるんだけど
な。ああ、まあ、なんか両方似た器官があるとこはあるか。
うんうん。で、だからまあ、オスメスって結構ね。
はい。
昔こう、やっぱりその、まずオスとメスというものは何ぞやみたいな話があるじゃん。
まあ、そうなんですよね。うん、はい。
で、まあ、それなんでオスメスに分かれる方がいいかっていうのがあってさ、うん、その分裂の方が簡単じゃんって。
はい。
思うんやけど、その、よく言う人間とチンパンジーは実は遺伝子が 1% しか違いません。
あ、はいはいはい、
1% 違うだけで個内にも変わると、
はいはい、
で 1% の差ってのはそれほどの差やから、この自然界においてはやっぱり多様性を持つんやったら、
うん、
遺伝子が混ざれば混ざる方がいいんやけど、この 1% でそんなに変わる遺伝子をなんと 50% も変える方法があると、
はい、
まあ、それがオスとメスに分かれるということやと、
うんうんうんうん、
あ、なるほどと、
うんうんうん、
思ったわけです僕は。
まあまあまあまあ、その理論はちょっと破綻してるけど、まあいいか。
まあ種が違うしね。
っていうかまあ 50% はだから変わってないって話やからな。 99% は一緒な、
まあ、
話が前提やから、
まあ遺伝子を混ぜるってのはそういうことやから、多少入れるのがいいんですよね、はいはい、みたいな話があるっていうことじゃん。
まあまあそうですね。
まあだからそういう、
そもそもだから子供を作るということ以外にオスとメスであるという精神性がどれだけ大事かっていう話は、うん、今のところもやっぱりその概念は動物には薄いんですよね。
まあ確かにそれな、
だから例えばそのソイトゲルみたいな概念とかは、
うん、
あの鳥とかは結構同じ相手と毎シーズンつながって夫婦の像とか、
はい、
夫婦像、理想の夫婦像みたいなこと言われることが多いんですけど、あれは、
おしどり夫婦って言葉があるぐらいですからね。
まあそうなんですよね。鳥は、その方が利得があるからやってるんですよね。鳥って移動できるので、移動能力が非常にあるので、別に会うチャンスが少なくない動物なんですよ。
はいはいはい。
だから、別に気に入った相手とやったら会えるから会えばいいって話、うん、
はい、
っていうのがやっぱそもそもあって。で、逆に移動とかができない動物は、いかに一回で、発情期に出会ったパートナーと、いかに一回で妊娠をして、いかに早く子供を産んで、 いかに早く子供を大人にするかっていうことを考えて生きてることが多いですよね。
パンダがね、一生に一回ぐらいしか異性に会えへんかったりするって。
ああ、そうですね。
だから絶滅するみたいな。
はい。
あと、僕が好きなのは、ヒグマのメスが、子連れのヒグマのメスは気が荒いと。
はいはいはい。
ただそこに、オスのヒグマが現れたら、
うん、
オスのヒグマとしては自分の子供を産ましたいわけやん。
はいはいはい。
する行動が、まず子供を殺すと。で、子供を殺されまいとメスグマを戦うと。けど、結果、ヒグマのオスの方が強くて、子供を殺したら、
はい、
メスグマはスッと抱かれるらしいんです。
ああ。
なんていう、なんか、まあ、正しいけど、みたいな。
ああ、まあだから。
自然とは、みたいな。
自分の遺伝子をこの一家に絶対残させる。
そうそうそう。っていう戦いではあるわけで。はい、まあだから、まあ、納得ではあるんやけど。
まあ、みたいな話でね。
はい。
なんで、そもそも、自己認識の性っていうのがそんなあるわけじゃないと思うんですよ。だから、まあ、難しいと思うんです。性同一性障害かどうかっていう概念は、そもそも。
なんか、動物の同性愛を調べたら、やっぱり、まずオス同士のキリンがやっぱり、の写真から出るんですけど、ウィキペディア
でも。ああ、はいはいはい、そうなんですね。
とりあえず、ウィキペディアの情報だけ読みますね。
はい。
1999年のブルース・ベージミルさんの研究では、
うんうん、
交尾に限らない同性愛的行動が、1500に近い種類で観察されていると。
うんうんうんうん。
すごくね。
いや、だから、まあ、それが、じゃあ、性同一性障害なのかって言われると、多分違うんですよね。
確かに。アメリカンバイソンって、オス同士で、マウンティングの後、肛門への交尾器の挿入が記録されてるって。
はあ、はあはあはあ。
もう、やっぱ、アメリカ違うね。
いや、でもね、だからそこにメスがいるのにオスに行くっていうのが、しかも修繕体じゃなくて個体差があるってなったらトランスジェンダーかもしれんよ。
まあ確かに。
でもそこまでいかんと、それは単なる、まあいわば湧き上がった動物的な性欲をオスでも解消できるという動物がいるだけなのかもしれないし。
それ、その話は、闇が深いな西成の、西成のとか新世界の映画館のおっさんどもはホモなのかっていうと、ホモではないっていう。
そうそう、まあ、そうですよ。うん、だから動物っていうのは結構ね、メスと会うことができない状況とかに追い込まれると、オスと疑似恋愛したりするんです。
はあ、それはけどじゃあ自然なことなんやね。
でもそれはメスの代わりなのであって、じゃあ自分の自認性がどっちであって自分の肉体性がどうであるかとかそんなことは関係ないんですよ。
いやそれで言うとやっぱ人間も難しいから、
はい、
その明確に自分が性自認として違うって分かってる人はいいと思うんですけど、
うん、
だから難しいんですよこの女装。
あ、その話で逆に、うん、逆に行くなら、
はい、
動物を見れば分かる通り人間だって別に同性も異性も好きになるよって話ですよ、きっと。
いや、だから、
状況次第なだけやで。
これはもう本当にもうね、もう20年ぐらいこの話で僕はしてるんですけど、
はい、
兄とは男と寝てたと。
はい。
兄とは男と寝るのを見たと。
うん、
だから女が好きじゃないと。
うん、
で、兄と前男と付き合ったのに、今女の子と付き合ってると、
うんうん、
おかしいみたいな。ホモじゃないのみたいなことになるんやけど、
はあはあ、
言う人おるけど、
は
あ、その理屈めちゃくちゃで、
はい、
あなたあんなにも焼肉好きって言ってましたよね、
はい、
なんでお寿司食べるんって言われたらもう食べた日もあるよねみたいない
やだからそうそうそんなもんよね。
けどお肉好きでしょ焼肉好きでしょって言ってはいってなんでお寿司食べるんって、うん、もう美味しいし
毎日焼肉食べやって、
うん、なんで焼肉好きって言ったの焼肉以外食べるのっていう理屈ではあるから
まあそうですね。
まあ難しい
っていう話で動物は多分そんな感じなんです。別にその、だからなんていうの同性か異性かとかではなく、状況次第で、まあ、その近場にいた人と、なんとなく、ラブラブになってみたりもするし、ならなかったりもするし。
うん、まあ、うちのモモンがもう、ゼリーがあったらゼリー食うけど、ゼリーがなかったら、
食べ物の話すんなよ
煮干し食うし、みたいな。 まあ、だそういうもんではあるよな
と。まあまあそうなんですよ。
まあ、代わりと思ってたけどってパターンもあるし、結果的にそっちの方が居心地がいいってパターンもあるし、はい、でそもそもだからそのむずいんですよね。性自認と性対象は違うから、
はい、はいはいはいはい。
だから動物に性自認を聞くことがむずい。
できないでしょうね。自分っていうものを認識してるかどうかも怪しいっちゃ怪しいとこもあるし。
いやだからそのライオンは一匹のオスとさ、はい、数のメスで群れを作るじゃん。
はいはいはいはい。
そんな中あのオスの言いなりになってメスを共に狩りをするオスがおったとしたら、
はい、
彼はメスかもしれへんけどみたいな。
なんとも言えんね。
はい。という歯切れの悪い、はい、
まあ歯切れは悪いですけど、な多分そういう概念がもっと超越したところにあると思いますね、はいはいはい、多分ね、うん、
ということで、
はい、
まあ、一応答えにはなってんじゃないですか。
まあそうですね、
はい、あとりあえずいっぱいいますんで、
はい、
ただそれがいわゆる性同一性障害なのか同性愛なのかっていう区別は動物にはちょっと難しいという。
そう、それはなんか人間が都合で作ったルールじゃないかな、どっちかっていうと。
まあ人間はなんか話ができるから。
ジェンダーっていう概念を押し付けようっていうのがちょっとむずいかなっていう感じ
です。そもそもだってね、多くの動物はメスからオスになったりするから。
あ、そうなんですよね。性転換できる動物も結構いるし。
メダカとかはね、あったかくなってオスになったりするから。
うん、あ、そうですね、そうですね。
そんなもいっぱいあるんで、むずい。その、性別的役割を持ってるのは実は人間だけかもしれないという話ですね。
そうなんですね。
はい。というわけで、お知らせしたいことあります？
来週、7月16日、新やる気満々、夫どっこい紅鶴にて、オンドリッコクラブという、あの、子育てパパ、これからパパになろうという人たちの悩みに答えようという、気持ちでやっているポッドキャスト、オンドリッコクラブの登録がありますので、
はい、
興味ある方はぜひ、お立ち寄りください。
はい、というわけで、はい、お届けしましたのはぶっちょかしゃきと
アニワギ博士でした。
皆様、ボッカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる名門ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵ネット殺菌冷凍日清ゲポ。あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール天日の乾燥。
あれが。